発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
今ほら光栄で展覧会やってるじゃない。
はい、
うんうん、
で発酵物展示したって、うんうん、なるべく僕生のもの展示したいから。
あれ匂いとか嗅げるようになってますもんね。
そう、期間中さ発酵しちゃうんだよね展示物
確かにか
発酵しすぎちゃうって
ことだ。数日に1回僕光へ行ってメンテナンスしてて、
うん、
もう袋がパンパンでやばいです
そこの判断もひらくんがすんの？
これは取りたいよ。だんだん展示スタッフが分かるようになってきた。
あ、やっと腐敗臭が分かるようになってきたんですね。
そろそろやばいと思いますみたいなのをやってて、なんか生きた展覧会、発酵してる展覧会。
ああ、いいいいね、今のいいね、うんうん、
もうすごい。
だって普通ありえないですよね、そんな生き物生き物飾ってあると。
もう絶対あのなんていうの、公共の美術館だったらできない。
うんうんうん、
うん、だって学芸員さんしか触れないんだもんね。
そうそうそう、
確かに。そう、今光栄の8階の D47 ミュージアムで
発酵ツーリズム展やってます。
はい、7月の
8日まで
8日までやってますので、
うん、まあ、週末イベントやってるので、で金曜日角打ちもやってるので、
はい、
僕ら3人でもやってね、
うん、楽しかったですね、
うん、金曜夜来るとちょっといいことあります、
はい、ぜひお近くの方も遠い方も光まで見に行ってください。
はい、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
今日のテーマはコージーセゾンの話。
はい、兄なんですけど、うん、今回、うん、甲府にあるアウトサイダーブリューイングさんと、うん、ゴミ醤油の麦麹を合わせて、うん、麹のビールをなんと作りました、
う
ん、
すごい
じゃん、すごいじゃん。
で、まあ、最初実験的で美味しかったら定番にしようよみたいな話で、うん、企画したんですけど、うんうん、この前お披露目会して、うんうん、みんなに飲んでもらって評判が良くて、うん、定番になりそうなんですけど。
それどんなビールなんですか？
ね、セゾンっていうタイプのビールで、うんうん、イギリスじゃなくて、うん、ベルギーの伝統的な、うん、農家さんが農作業後に飲むビールで、うん、一番特徴的なのが酵母が、うん、もうセゾン系の酵母を使うので、うん、香りがすごく華やか、
うんうん、
でプラスうちの麦麹を入れることによってちょっとなんか和風テイストがあるっていうか、コク旨味があるタイプなんですけど、うん、ただ麹入れるとそのお酒に旨味があるって、うん、いい部分もあるんですけど、どっちかというと雑味に取られちゃうので、うん、それをうまくバランス取ってもらうために醸造家さんと一緒に話し合ってやりました。
その普通なんだろう、お酒を作る時の麹の役割ってその糖化させるための、うん、アルコールを作るための餌を作る役割だけど、うん
う
ん
う
ん、今回は
ビールだからもうモルトがそもそも糖分あるから、
糖分あるからな、どういう
何 なの
あれ、ね、
あれ
ちょっと待って、専門的な質問来ちゃったね。で説明すると、その麦芽の糖化濃度って70度とかで高いんですよ、
うん、
70度後半とかでやるんですよね。 うん、それに対して麹の酵素は50度台なんですよ。50度半ばぐらいだから一緒に糖化できないの、
うん、
で何したかっていうと別タンクで糖化させた、う
ん、こっちがモルトが、
そうそう、モルトが70度で、うん、でこっちで、
う
ん、麦の甘酒を作ったんだけど、うん、ただ麦芽の方が糖化力が高いから、うん、1時間ぐらいでできるの、うん、だから半日前から麦の方は仕込んでおいて、でさらに今回すごいのが、
うん、
麦入れると重くなるんで、うん、別のもう一個ちっちゃいタンクで乳酸菌入れて、うん、麦麹を、うん、その麦麹のヤクルトみたいのを、
あ、じゃあ、麦の甘酒にさらに乳酸菌つけて、
つけたやつはまた別のタンクにもう一個あって、
もう一個ある、うん、じゃあさ、ちょっと待って、モルトのジュースと、
うんうん、
麹の麦麹の甘酒と甘酒、その甘酒をさらに乳酸発酵させて酸っぱくしたやつの3つを混合してる。
そうなの、そうなの、
めっちゃ手間かかってる。
で、
そうで、発酵させる前に、その透過させてるタンクに、その麦の汁を2つ入れて、でビールって酵母入れる前に1回殺菌するの、でももう甘くなってるから、それで100度ぐらいにして殺菌した後にホップを入れて、でホップもアメリカ系とヨーロッパ系2つ入れて、
あ、そうなんだ、じゃあ、ザーツみたいな、チェコの
ススススス
みたいなやつとギャラクシーみたいな西海岸系
のスススススススで入れるごとに香りが違って、3回に分けて入れたんだけど、あのホップもこだわって入れて、だからなんかよくあるそのベルギーのタイプとはまた違うちょっとなんかニュースクールな感じもあるんですよ、
でどんな味なのなんか全然イメージできないんだけど
で麹をもうちょっと酸を出そうと思ったんだけど、ちょっと僕がいつも作ってる感じで作ったら普通の麦麹になっちゃったから、で急遽乳酸発酵して入れたんだけど、ただでも味はあれかな、なんかソーセージとか和のものに合うようなイメージで作ったから、そんなに重くないし、
なんか香りはすごい高かったけど、
そもそもセゾンビールっていうのはさ、ほら、あの夏とかのさ季節労働の時とかでさ、なんかこう労働の合間にごくごく飲めって、みたいな感じの軽めのさ、あの度数もちょっと弱いじゃん、セゾンって 4.5 とか4とかそういうのがいいじゃん、
そう残念ながら6でいちゃってる、
ね、あ結構高いねあの入れたばっかり、
そう 6.5 だから多分麦であれなんだろうな、
いや生存らしからなるこの度数の高さ、
そうだからね、結構飲み口がいいから、酔っ払う人が続出で、危険なビールだった、
危険なビールだった、
結構危険だった。でもそのなんか言われないと、なんか本当に麹がわからないというか、本当にうまくこう麹が隠れて、でもなんか多分なんだろう、コクみたいのを出してくれてたのかな。
そう、あでもコクも香りもやっぱ、あのビール作ってる専門の人と話すと、そのホップと酵母の香りの次に麹の香りが出てくる、で味も酵母の味の後に出てきて余韻が伸びるんだよね。やっぱビール作ってる人の方が麹のがうまく混ざってますねって言うんだけど、麹のなんか普通のビールそんな飲んでない人は麹がよく探せないっていう、
まあそれぐらいこうちょっとね、
そうでも初めてのやつだから、で500リットル作るのに20キロしか入れてないのよ、
麹をね、
だからもうちょっと入れて麹っぽく出すのもいいけど、とりあえず初めての試みだったんで、万人受けするような、
でも初めてとは思えないクオリティの高さでした。結構いい、
僕も飲みたいんだけど、どうやったら飲めんの？
今実はあのアウトサイダーブリューイングさんで売り切れてなければ一応定番で、
そう
あるんです
らしいですよ。
2階のすぐ飲みに行くわ。
そうで今回のが評判良かったからまたあの企画してもらってて、で同じビールは結構作んないんで、麹入れるやつは、でまたちょっと違うなんかペルジャン系のやつやるみたいです。
今度さ逆やればビールの材料を使った味噌。
麦麹ってことで、ね、
いやほらホップ入れて発酵させるとか。
味噌汁。
モルトに麹種つけて。
でもなんかその飲み物系じゃいいかもね。甘酒とかさ。その。
ホップを入れた甘酒。
麦芽汁がめっちゃうまいんだよ。
美味しいですね。
で結構さビールってさ、あの原料に対して水入れるじゃん。
そうだね。
なんかだけど甘いから、すごく飲みやすいジュース。麦芽汁。
そうだから 逆転の発想で、ビールの工程とか原料を取り入れた麹屋の何か。
そうだね。じゃあやろう。
逆コラボ。
でその今回ビール醸造してくれたアウトサイダーさんは、今清里にあるタッチダウンさんともコラボしてたりとか、結構今その山梨県内のブリュワリー同士のコラボレーションもすごい活発だから、
みんな仲いいんだね。
そう、仲いいんですよ。
羨ましいよね。
そう、
味噌屋とかもやったらいいなと思って、
そうだね、
もっとねコラボね。
そう思い出して話してたら、あの愛知の宮本浩二さんが麹全種類作ってるんですけど、うちの麦麹を使って、で向こうで大豆煮て、宮本さんの米麹入れて、なんかあの厳密に言うと甲州味噌って山梨で作ったものなんだけど、その甲州味噌のレシピで麹をコラボして、今仕込んでて、40キロぐらい、どんな味になるかなみたいなやってて、なんかそういう同業者のコラボ絶対面白いし、勉強になるし、で僕もあの宮本さんに麹送ったら、いい麹ですねって言われると一番嬉しいじゃん、褒め言葉じゃん、麹屋さんから言われると、 そういうのやりたいなと
思って、
う
ん、僕同業者がいないからコラボできないんだけど、うん、発行デザイナー他にいないから。
でも今回の展覧会を通して弟子になりたいとか出てくるじゃないですか。
いや全然
いないね。
でもそうだよね、後発組しかいないよね、どう考えても、
ね、う
ん、
そうだね。あ、でも、でもね、今回僕展覧会企画でいくつか面白いことやったんだけど、コラボで D47 食堂ってあるじゃん、あの、はい、光の8階のリアンデパートメント食堂、あそこと一緒にメニュー開発して、
うん、
で、まあ、これから3つ定食出るんだけど、うん、1つ目が麹尽くし定食っていうのをやって、
美味しかったです。
僕が知っているいろんな麹を使った発酵食品をいろいろぶち込んでいくっていうのもあったんだけど、その中でやっぱり缶釣り使ったりとかさ、唐辛子と麹じゃん、
五度とかでしょ、
あと五度、あの十和田のね、納豆と麹混ぜるやつとか、なんかすごい面白かったよ、
うん、食べたんですけど、うん、すごい美味しかったです。
シェフのねミッキーさんっていう人が最初なんか嫌々やってたんだけど、途中からなんか覚醒してきて、夜中にめっちゃチャットでメッセージくんの、
はい、
今40度なんですけど上げた方がいいですか下げた方がいいですか、めっちゃ発酵にハマって
醸造家になっちゃったね。
そう、それで D の47食堂のキッチンの裏に謎のラボを作って、うん、いろんな器具を並べて、でそこでマッドサイエンティストみたいにいろんなものを醸しまくってるらしいよ。
だって塩こあのメインが
トマト、
トマト塩麹だったけど、それも全部仕込んで、
うん、あれ美味しかった、なんか何とも言えない、
あれ僕すごい好きな
味、
うんうん、あのメニューなんですけど、だそういうなんかね、やっぱ結構コラボすると新しい可能性生まれて楽しいよね、
う
ん、
でもそれもそのご飯作れる食堂の人、発酵の知識がある平久さんっていう、それぞれやっぱ得意分野が合体してたから、
う
んうん、今回のビールもだけど、
うん、そうだね、
コラボレーションってい
いですね、
面白い。でこのビールがあの山梨のアウトサイダーブリューイングのパブでも飲めるんですけど、うん、来週のイベントで飲めるので、
はい、
最後その告知を。
あ、ですね、愛知の蒲郡の、森道市場というイベントです。31日1日2日で、入場はチケットが必要なんですけど、そこで甲府代表として麹セゾンを
素晴らしい、
はい、売ってこ
るので、で一緒に出るのがピュアファームさんって言って、
おー、サブロー君、
サブローさんの豚の料理と合わせて出します、うん、
はい、
僕今年森道行けないんだよね、光のやつがあって、
私たちがその分盛り上げてきます、うん、
チームによろしく言っておいてください、
うんうんうん、
はい、
なんかすごい来てほしいって言ってたけど、まあね、来年、
うん
うん
うん、なので今回作ったコラボレーションビール麹セゾンは森道市場と、あとはアウトサイダーブリューイングのパブホップ&ハーブさんで飲めますので、うん、気になる方は愛知県か甲府で飲んでもらえればなと思います、はい、
うんうんうん、早く飲みて。
以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで過去の放送分全部聞けるので、聞いてみてください。
すごいね、全部聞くのめちゃめちゃ時間かかるよね、うん、今ね、
今日189回目なので、
おーすごい、
はい、もうちょいで200なので、はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。